お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き6章1節から15節と7章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き6章の学びに入りますが、この章では教会の中で発生した問題を見ていきます。最初にアナニアとサッピラの罪について見ました。彼らは救われた信者でしたが、自分たちの生活に嘘があるまま初代教会に残っていることはできませんでした。さて、この章で見る教会の問題はやがて羊たちを選ぶことにつながっていきます。その後は羊の一人であるステパノの記事に続いています。彼は濡れ衣を着せられ、逮捕され裁判にかけられました。六章の本文に入りますが、一節、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。このようなことが教会の歴史のごく初期に起こったことを認める必要があります。彼らは共同生活を形成しようとして、実際に短い間はそれに成功しました。その後、世俗的な考えが教会に入ってきました。アナニアとサッピラが自分たちの状況についてどのように嘘を言ったかを前の章で見ました。今、ギリシャ語を使う人たちがヘブル語を使う人たちに対して苦情を言っています。エルサレムのユダヤ人たちが厳密にモーセの律法に従ったのに対して、ギリシャ語を使うユダヤ人たちにはギリシャ文化の背景がありました。ですから彼らの間には必然的にある種の誤解と摩擦が生じました。この時点での教会の人口は2万5000人くらいではなかったかと概算されています。そしてこの初代教会も完璧ではないことがわかります。御霊が教会を高みに引き上げましたが、悪魔的な分裂と混乱が入ってくることによって邪魔をされました。明らかに少数派であったギリシャ語を話す人々は、自分たちがなおざりにされたと感じ、彼らの中のヤモメたちがヘブル語を話す人々と平等な敬意を受けられるようにと要求をしました。二節。そこで十二使徒は、弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして、食卓のことに使えるのはよくありません。人たちは、神様の御言葉の学びを優先することが重要だと感じたのです。もし彼らが神様の御言葉の学びをやめてしまって、食卓のことに使えるなら、自分たちの信仰生活を台無しにしてしまいます。彼らは祈りと神様の御言葉の学びに自分たちの時間を使うべきでした。すべての教会が、牧師には神様の御言葉を学ぶ時間と祈る時間が必要であることを認めることが大切です。残念なことに、今日の教会は企画をしたり主催したりするのが得意な、そして教会を経営する副社長的な、さらに何かマネージャーのような牧師を探しています。それはとても残念なことです。 その結果、今日の教会は霊的な力を失っています。牧師時代の経験をマギー博士は次のように述べています。私がロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていたとき、私は自分の書斎を教会の街道から自宅に移さなければなりませんでした。書斎のために私はガレージの上に特別な部屋を作りました。それは教会で私に与えられていたのはあくまでも事務所であって書斎ではないことに気づいたのです。人々は私がそこで聖書を学び祈るようにとは意図していませんでした。3節から4節。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。問題が起こったので7人の男たちが任命されなければなりませんでした。さて、教会の物質的なことを取り扱う仕事を始めるべき、この7人の男たちの資格に注目してください。今日、執事が選ばれるときに、この資格は平均的な教会ではおろそかにされているのではないかと懸念します。自分は長老の霊的な役職に任命されるのは嫌だけれど、物質的なものを取り扱う執事ならなりたいという人たちがいます。しかし、執事の役職には、他のどんな役職よりも霊的であることと、知恵と祈りとが不可欠です。さて、ここに書かれている資格を見てください。まず、この人たちは、評判が良く、正直でなければなりませんでした。牧師を含め、他の人たちが、その人を信用することができないような、正直さに疑問のある執事のいる教会は悲劇的です。そのような人は、執事の役職に就くべきではありません。第二の資格は、御霊に満ちた人でなければなりませんでした。彼らは酒に酔うのではなく、エペソ5章の18節にあるように、御霊に満たされていなければなりませんでした。第三に、彼らは知恵のある人でなければなりませんでした。彼らは霊的な真理を適用することのできる霊的な人でなければなりませんでした。これはとても大切なことでした。彼らが物質的なことを取り扱っているという事実が彼らに不公平なものの見方を与えやすかったのです。ですから、執事たちが物事を霊的な見解から見る人物でなければならないというのは一番重要なことです。ステパノはこれらの資格に合う人物でした。彼には知恵がありました。反対する者たちは、使徒6章の10節にあるように、しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかったとあります。彼には本当の信念があり、信仰に満ちていました。彼には救いの信仰があっただけでなく、奉仕の信仰、証の信仰がありました。大切なのは信仰の大きさではなく信仰の対象でした。同じ説に彼は力にも満ちていたと書かれています。執事として選ばれたのはそのような種類の人でした。使徒の働き6章に戻りますが4節。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。それが人たちの務めでした。五節。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオ家の回収者、ニコラを選び、これらの人たちは初代教会の立派な人たちでした。彼らは食卓のことに使えることになっていましたが、記録には彼らが霊的な人物であったことが書かれています。6節。 この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。さて、手を置くことに関連して、今日、相当な騙し事やナンセンスが言われています。多くの人たちが手を置くことに何か霊的な力が結びついていると思っています。彼らは手を置くことで何かがその人に伝達されると思っているのです。実のところ、手を置くことで誰かに伝達できるのは病原菌くらいのものです。病原菌は移せますが、どんな力も移すことはできません。では、手を置くことには何の意味があるのでしょうか。旧約聖書の生贄を学んでいたとき、レビ記の中で見ましたが、罪人は生贄にする動物の頭に手を置きます。それは動物が自分の代わりになるということを意味しました。捧げ物が罪人と同一化されたのです。人たちが羊たちの頭に手を置いたとき、それは今羊たちが人たちのパートナーになったことを意味しました。つまりこの行為は、彼らはこの役職のために特別に取り分けられたことを示しました。またこの人たちが従事したのは社会福祉事業でした。初代教会は自分の仲間たちの面倒を見ました。これは今日も真理であるべきだと思います。初代教会は貧民救済策を持っていました。それは教会のメンバーたちだけを含んでいました。今日の教会もメンバーを最優先的に世話をしなければなりません。7節。こうして神の言葉はますます広まってゆき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。多くの祭司たちが主に立ち返りました。キリストが死なれて、神殿の幕が真っ二つに裂けた時に、神殿で奉仕をしていた祭司もいたかもしれません。多くの祭司たちがその経験の後、キリストに立ち返りました。8節。さて、ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。見たところ、この執事たちは印としての賜物を持っている点で使徒と同じでした。彼らは独特の地位につけられました。ステパノは福音の力強い証人だったために、サドカイ人たちの憎しみを被っていました。ステパノを訴えるために偽りの証人が議会に連れてこられました。9節から15節。ところが、いわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がって、ステパノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと立法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ、議会に引っ張っていった。そして偽りの証人たちを立てて、こう言わせた。この人はこの聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。ナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。ステパノはサンヘドリンに引っ張って行かれ、偽りの証人たちが連れて来られました。偽りの証人はもちろん半分だけしか本当のことを言いません。 主イエスは確かに彼らがこの神殿を打ち壊すが、主がそれを建て直すと言われましたが、主はご自分の体の神殿のことを言っておられたのです。主の裁判の時、偽りの証人たちはそれを誤解し、間違って解釈しました。そしてここでは、彼らはステパノがこのエルサレムの神殿が荒れ果てたまま残ると言った時、ステパノを誤解しています。そして彼らはステパノがモーセの慣例について言っていることを曲解します。もちろん人は律法によってではなく、恵みによって救われるのです。そしてモーセの時代の救いは、今日の救いがそうであるように、恵みによったのです。彼らの非難は、部分的な真理だけに基づいています。彼らは何か素晴らしいものをステパノの顔に見ます。この人は、今まで生きていたどの人よりも、御使いに近くなったのです。さて、使徒の働き7章の学びに入りますが、この章には議会の前でのステパノの弁護が書かれています。でもそれは本当には弁護ではありません。むしろそれはイスラエル民族の歴史と彼らの神様に対する抵抗と反抗の歴史を物語っていました。ステパノは議会をイエス様に対する裏切り者、また殺人者として非難します。もちろんそれは彼らの最悪の憎しみを引き起こし、それがステパノの石打ちにつながります。霊感を受けた民族の歴史の外観の中で、ステパノは民族全体が神様を礼拝したことは一度もなかったことをとてもはっきりさせています。でもそこにはいつでも、信じている残りの者たち、残された本当の信者の小さなグループがありました。私たちの時代にさえも同じことが言えます。使徒の働き7章の本文に入りますが、1節から2節。大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちよ、聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れて。ステパノは告発に対して自分の無罪を主張しようとは全くしていません。事実ステパノは彼らが呼び出した訴えのことすら口にしてはいません。そればかりか、ステパノは彼らを兄弟たちと呼び、年配の人たちを父たちと呼んでいます。彼はまだ若く、他の人たちに対する尊敬を表しています。ステパノは今まさに、教会の最初の殉教者になろうとしていました。ステパノとこの後すぐに出てくるタルソのサウロは、初代教会の進路を形作るのに大きな役割を果たしました。でもこの二人が出会った時は、彼らは敵同士でした。このステパノの演説は、アブラハムから始まって民族の歴史を振り返ります。アブラハムからイスラエルの歴史が始まったのです。マタイの福音書にも同じことが出てきます。イスラエル民族に向けて書かれたマタイの福音書は、イエス・キリストの系図をアブラハムまで遡ります。ステパノは信仰の人、アブラハムから始めます。彼はイスラエルの神様に対する反抗と抵抗を追っては行きますが、いつでもそこには残された信じる者たちがいました。それは今日も同じです。組織化された教会、あなたや私がこの目で見ることのできる目に見える教会には残された信者たちがいます。目に見える教会の一人一人がみんな本物の信者であるわけではありません。三節。あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。 神様はアブラハムを彼の家から呼び出されました。なぜなら、そこは偶像の住処だったからです。四節から五節。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対してこの地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。彼はアブラハムの物語を語ります。これはアブラハムの信仰を示しています。神様は彼に子供を約束され、また土地を約束されました。アブラハムにはそのどちらもありませんでしたが、彼は神様を信じました。6節から8節。また神は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国に移り住み、400年間奴隷にされ、虐待される。そしてこう言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らは逃れ出て、このところで私を礼拝する。また神はアブラハムに割礼の契約をお与えになりました。こうして彼にイサクが生まれました。彼は8日目にイサクに割礼を施しました。それからイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の族長が生まれました。ステパノはアブラハムから族長時代に言及します。そして妬みと憎しみからヨセフをエジプトに売り飛ばしたヨセフの兄弟たちのことを話します。でも神様が支配され、彼らを救うためにヨセフを用いられました。ここに書かれているのは、御霊による旧約聖書の本物の解釈です。この箇所が素晴らしいのはそのためですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。